お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしております。今回から旧約聖書列王記の学びに入ります。今日の聖書の箇所は列王記イントロダクションと第一列王記1章1節から53節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、今回から列王記の学びに入りますが、第一と第二列王記は2部に分かれているサムエル記、列王記、歴代史3巻の書物のうちの2番目のものです。もともとはそれぞれの書物は2部には分かれてはいませんでした。70人役の翻訳者たちが多かれ少なかれ読者の便宜のために2部に分けたのです。著者は分かってはいませんが、第一と第二列王記が書かれたのは、最初の神殿がまだ建っていた時でした。伝統的にはエレミアが著者であると考えられていますが、現在の学者たちは預言者たちが書いたものとしています。列王記のテーマは、第一列王記に9回出てきますが、彼の父、ダビデのようにという表現の中にあります。言い換えれば、私たちはダビデの家系を追っているのであり、一人一人の王がダビデによって据えられた基準に照らされているのです。これは人間の基準であり、世界で最も高い基準というわけではありませんでした。それでも王たちは次々とその基準さえも達成することに失敗します。感謝のことにその基準に達する者たちもいました。でも聖書のこの部分は情けなく汚れた部分であることがわかります。そしてこの歴史は王国の衰弱と崩壊を明らかにします。まず王国は分裂し、その後両方の王国は崩壊します。この第一と第二列王記の要点をまとめている鍵となる説があります。最初の鍵となる説は、北王国の衰退と崩壊を説明しています。第二列王記17章の22節から23節。イスラエルの人々はヤロブアムの犯したすべての罪に歩み、それをやめなかったので、ついに主はそのしもべであるすべての預言者を通して告げられた通り、イスラエルを見前から取り除かれた。こうしてイスラエルは自分の土地からアッシリアへ引いて行かれた。今日もそのままである。第二の鍵となる説は、南王国の崩壊を説明します。そのことが第二列王記25章の21節に書かれています。バビロンの王は彼らを討ち、ハマテの地のリブラで殺した。こうしてユダはその国から捕らえ移された。第一列王記には王国の分裂が記録されており、第二列王記には王国の陥落が記録されています。両方を一つとして考えると、列王記はダビデ王をもって始まり、バビロンの王をもって閉じます。列王記は神様の御国に対する人間の支配の本です。そしてもちろん結果はよくありません。祝福と利益が神様の民に施されるためには、地上の王座が天の王座と協調していなければなりません。これから見ていくように、人間の計画が神様の目的を打ち壊してはならないのです。 列王記は実際サムエル記に始まった物語の続きです。この4つの書物は全部で1つと考えることができます。なぜならこの4つの書物はこの国の歴史をダビデとソロモンの下での最大の領土、影響力、そして繁栄の時から分裂と両方の王国の補修の時まで迫っているからです。サムエル記と列王記の教えは、人間には自分自身もこの世も治めることができないことを示すことです。この四つの歴史書にはイスラエル王国のとても写実的な交流と崩壊が書かれています。それでは第一列王記一章の本文に入りたいと思いますが、一節。ダビデ王は年を重ねて老人になっていた。それで余儀をいくら着せても温まらなかった。私たちはいつもダビデというと羊飼いの少年を考えます。介護の必要な高齢者としてのダビデを思い浮かべるのは困難です。彼の息子アドニアはこの状態にいるダビデを利用します。彼は自分で王座に上がり王になろうとします。もちろんそんなことは神様のご計画にはそぐいません。そして多くの陰謀が行き交います。5節から6節。一方ハギテの子アドニアは、私が王になろうと言って野心を抱き、戦車、騎兵、それに自分の前を走る者50人を手に入れた。彼の父は存命中、あなたはどうしてこんなことをしたのかと言って彼のことで心を痛めたことがなかった。その上彼は非常な美男子で、アブシャロムの次に生まれた子であった。アドニアはダビデの四男で、ヘブロンでダビデに生まれました。彼の母親はダビデの多くの妻たちの一人であるハギテです。彼女についてはその名前が陽気なという意味であること以外何も知られていません。またここにはハギテの子アドニアは野心を抱きと書かれていますが、彼は自己中心でとても高慢な若者でした。また彼はうぬぼれが強く、ダビデに対して謀反を起こした異母兄弟アブシャロムと同じ特徴が彼の中にもいくつかあることに気づきます。まだ起こしてはいませんでしたが、アドニアもまた自分の父に対して謀反を起こすところでした。ダビデの宮廷は混沌としており、アドニアはその状況を大いに利用しました。7節。彼はツェルヤの子ヨアブと祭司エブヤタルに相談をしたので、彼らはアドニアを支持するようになった。何年もダビデに忠誠を誓ってきたヨアブが今アドニアに組みしています。彼はこの状況を利用して将来に備えているのです。この時王座に向かって何かの行動をとっているのはアドニアただ一人です。ヨアブはダビデの宮廷でとても大きな影響力を持っていました。ヨアブは最初からダビデの右腕であり、長い間彼はダビデに忠実でした。ダビデの他の息子たちは誰もそれにふさわしくなかったようです。ということはヨアブは王としてソロモンを選びはしなかったということになります。9節。アドニアはエン・ロゲルの近くにあるゾヘレテの石のそばで、羊、牛、肥えた家畜を生贄として捧げ、王の子らである自分の兄弟たちすべてと、王の家来であるユダのすべての人々とを招いた。アドニアはバンクエットの席で、自分が王であると宣言しようとしていました。 長男相続権によって彼にはおそらく王位を主張する権利があったのだと思います。彼はソロモンよりも年長だったと書かれています。この当時の決まりによれば、最年長の息子がいつでも皇太子であり後継ぎでした。もちろんアブシャロムは死にましたから、アドニアはその次でした。王の息子たちに招待状は、特にソロモンは招待を受け取ってはいないという事実に照らせば大胆な行動でした。つまりソロモンは取り残されてしまったわけです。10節。しかし預言者ナタンやベナヤ、それに勇士たちや彼の兄弟ソロモンは招かなかった。アドニアはナタンがバテシェバの味方であることを知っていました。ナタンはダビデのあの大きな罪の帰還にダビデを導いたその人でした。もちろんバテシェバはソロモンの母親でした。今ナタンはバテシェバのところに行きます。11節。それでナタンはソロモンの母バテシェバにこう言った。私たちの君、ダビデが知らないうちに、ハギテの子、アドニアが王となったということを聞きませんでしたか。アドニアはダビデの背後で動いていました。彼は何一つ王には相談しませんでした。今、ナタンが動き始めます。13節。さあ、ダビデ王のもとに行って、王様、あなたはこの橋ために、必ずあなたの子ソロモンが私の後を継いで王となる。彼が私の王座につくと言って誓われたではありませんか。それなのになぜアドニアが王となったのですかと言いなさい。ダビデはバテシェバに約束をしました。彼らの二人目の息子が生まれた時、ダビデはその子が次の王になると言って彼女に約束したのです。その息子がソロモンです。今ダビデはソロモンを王座につけるために何の動きもしていません。ダビデは彼を王にすることには熱心ではなかったのではないかと思います。14節。あなたがまだそこで王と話しているうちに、私もあなたの後から入っていって、あなたの言葉の確かなことを保証しましょう。ナタンはダビデの膝元で何が起きているか王の目を覚ましにやってきたのです。15節から16節。そこでバテシェバは寝室の王のもとに行った。王は非常に年老いて、シュネム人の女アビシャグが王に仕えていた。バテシェバがひざまずいて王にお辞儀をすると、王は何の用かと言った。ダビデは長いことバテシェバに会っていなかったように見えます。17節から20節。彼女は答えた。我が君、あなたはあなたの神、主にかけて必ずあなたの子、ソロモンが私の後を継いで王となる。彼が私の王座につく、と、この橋ためにお誓いになりました。それなのに今、アドニアが王となっています。王様、あなたはそれをご存じないのです。彼は牛や肥えた家畜や羊をたくさん生贄として捧げ、王のお子様全部と祭司エブヤタルと将軍ヨアブを招いたのに、あなたのしもべ、ソロモンは招きませんでした。王様の後を継いで誰が王様の王座につくかを告げていただきたいと、今やすべてのイスラエルの目はあなたの上に注がれています。ダビデは何人かいる息子たちのうちからまだ誰も後継者に選んではいませんでした。おそらくアドニアはとても魅力的でハンサムで、 能力もある若者だったので、彼に次の王になってほしいという人たちが大勢いたと思います。21節から24節。そうでないと王様がご先祖たちと共に眠りにつかれるとき、私と私の子ソロモンは罪を犯したものとみなされるでしょう。彼女がまだ王と話しているうちに、預言者ナタンが入ってきた。家来たちは、預言者ナタンが参りました、と言って王に告げた。彼は王の前に出て、地にひれ伏して王に礼をした。ナタンは言った。王様、あなたは、アドニアが私の後を継いで王となる。彼が私の王座につくと仰せられましたか。ナタンとバテシェバはダビデがアドニアを自分の後に治める者として選んだのかどうか知りたかったのです。もちろんダビデは何も知りませんでした。28節から30節。ダビデ王は答えて言った。バテシェバをここに呼びなさい。彼女が王の前に来て王の前に立つと王は誓って言った。私の命をあらゆる苦難から救い出してくださった主は生きておられる。私がイスラエルの神、主にかけて必ずあなたの子、ソロモンが私の後を継いで王となる。彼が私に代わって王座につくと言ってあなたに誓った通り、今日必ずその通りにしよう。ダビデがバテシェバにソロモンのことを語るとき、彼が私たちの子ではなくあなたの子と言っています。ダビデはこの子に関してあまり熱心ではありませんでした。31節から33節。バテシェバは地にひれ伏して王に礼をし、そして言った。我が君ダビデ王様、いつまでも生きておられますように。それからダビデ王は言った。祭司ツァドクと預言者ナタン、それにエホヤダの子ベナヤをここに呼びなさい。彼らが王の前に来ると、王は彼らに言った。あなた方の主君の家来たちを連れ、私の子ソロモンを私のメロバに乗せ、彼を連れてギホンへ下って行きなさい。馬が戦いのための乗り物である一方、ロバは王が乗る乗り物でした。目次録の中で四頭の馬に乗っているのは混乱と戦いであることがわかります。また主イエス・キリストがこの世にもう一度来られるときには戦いを語る白い馬に乗って来られます。主はこの地上の反抗を鎮められます。そして主の前にすべてのものは膝をかがめます。主が最初に来られたときには主は戦争を起こすために来られたのではありませんでした。主はご自分をイスラエルのメシアとして与えるために来られました。そしてエルサレムに入るときには小さなロバに乗られました。王たちが乗ったのはそのような動物でした。今ダビデ自身の高貴な乗り物、ロバが引き出され、ソロモンがその上に乗せられようとしています。38節から39節。そこで祭司ツァドクと預言者ナタンとエホヤダの子ベナヤ、それにケレテ人とペレテ人とが下っていき、彼らはソロモンをダビデ王のメロバに乗せ、彼を連れてギホンへ行った。祭司ツァドクは天幕の中から油の角を取ってきて、油をソロモンに注いだ。そうして彼らが角笛を吹き鳴らすと、民はこぞってソロモン王万歳と叫んだ。もうダビデが自分の後継者に誰を選んだかに疑問の余地はありません。ソロモンが次の王になるのです。40節から41節。民は皆彼の後に従って登ってきた。民が笛を吹き鳴らしながら大いに喜んで歌ったので、地がその声で裂けた。アドニアと彼に招待された者たちは皆、食事を終えたとき、これを聞いた。ヨアブは角笛の音を聞いて言った。 なぜ都で創造し声が起こっているのだろう。アドニアに詳しいことを知らせに来た使者は次のように締めくくりました。47節から49節。その上、王の家来たちが来て、神がソロモンの名をあなたの名よりも輝かせ、その王座をあなたの王座よりも優れたものとされますようにと言って、私たちの君ダビデ王に祝福の言葉を述べました。すると王は神台の上で礼拝をしました。また王はこう言われました。今日私の王座につくものを与えてくださって、私がこの目で見るようにしてくださったイスラエルの神主は褒むべきかな。ダビデは王としてのソロモンに自分の承認の印を押しました。ダビデは年寄りで、間もなく彼の先祖と共に眠るのです。49節から50節。すると、アドニアの客たちは皆、身震いして立ち上がり、おのおの木戸についた。アドニアも、ソロモンを恐れて立ち上がり、行って、祭壇の角をつかんだ。アドニアの支持者たちは、恐れて慌てて立ち去りました。彼らは自分たちが裏切り者と思われることを知っていました。アドニアは自分の命が取られることを恐れて、会見の天幕に走って行き、祭壇の角をつかみました。51節から52節。その時ソロモンに次のように言って告げる者がいた。アドニアはソロモン王を恐れ、祭壇の角をしっかり握って、ソロモン王がまずこのしもべを剣で殺さないと私に誓ってくださるようにと言っています。するとソロモンは言った。彼が立派な人物であれば、彼の髪の毛一本でも地に落ちることはない。しかし彼のうちに悪があれば、彼は死ななければならない。ソロモンはアドニアをとても公平に扱います。もしアドニアが忠実な家来であることを示すなら、アドニアには何も起こりません。53節。それからソロモン王は人をやってアドニアを祭壇から下ろさせた。彼がソロモン王の前に来て礼をすると、ソロモンは彼に言った。家へ帰りなさい。王の前に連れてこられたアドニアは新しい王に従いました。そしてソロモンは平和に彼を家へ帰しました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は列王記イントロダクション、アドニアの不成功に終わったクーデター、ソロモン王として油を注がれるというテーマで、第一列王記1章1節から53節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。